はい、それじゃあですね、問題解説していきましょう。で、この問題、行政行為の俯瞰に関する問題ですね。で、まず、設問の前段部分で、争い方の問題ですよね。で、ここはちょっと覚えててほしいんですけれども、ですね、これは、俯瞰の過分性によるっていうふうに言われてます。で、まずですね、俯瞰が行政行為と過分な場合ですね、切り離せる場合です。で、この場合は、その当該俯瞰のみを対象として、まあ、取り消し訴訟をはじめとする抗告訴訟をね、提起することができるんだと。一方で、不可分の場合、そういうわけにいきませんので、なのでこれは行政行為全体をですね、処分というふうに捉えて争うしかないですね。だから一旦全体を取り消し訴訟で争っておいて、そして改めて、不可のない行政行為を求める義務付けの訴え、まあ、通常はね、申請型義務付けの訴えになると思うんですけども、それで争うというふうに言われてるんですよね。で、今回じゃあどっちの場合なのかっていうと、今回は前者の場合ですね。今回は、建築許可に撤去義務という作為義務を課す、条項が設けられているわけですが、これはまあ負担ということになるでしょう。工学上負担になりますね。で、そして負担は一般的に許可、まあ行政行為ですね。これと過分であるというふうに言われていますから、だからね、まあここは前者の場合というふうに考えて、この本件条項のみをですね、対象として争うという形になるのかなと思うんですね。で、そして争い方としては取り消し訴訟で行きたいところですが、ここは出訴期間過ぎちゃってますので、なので、無効確認訴訟で争うという形になるでしょうね。はい。で、まあ、それでいいかなと思うんですけれども、こういうふうに考えることもできるかなと思うんですね。つまり、確かに負担は一般的に許可と過分だと、行政行為と過分だということかもしれませんが、今回はですね、なぜそのね、負担が、まあ、本件条項が付されたのかと言いますと、それは X が、まあ、混成したっていう事情があるわけですよね。つまり、本件条項が付されなければ、本件建築許可っていうのはなされなかった可能性が非常に高いわけです。だとすると、これはワンセットっていうふうに見ることもできると思うんですよね。不可分一体となっているというふうに考えることもできると思いますから、そうなってくると後者の場合に当たるというね、まあそういうところもあるのかなと思いますが、まあ一応ですね、素材にしたね、昭和33年の判例はですね、これは切り離して、ね、考えているみたいですので、皆さんは前者の場合というふうにね、考えていただければいいと思いますね。まあ、いずれにしてもさ、争い方ですよね。これちょっと覚えておいていただきたいなと思います。で、次に、設問公団ですけども、設問公団本案の問題ですね。X としてどういう主張ができますかってことと、その主張が認められるかってことですね。で、これはね、まあ正直言って、今となっては、あまり考える必要ない設問かなっていうふうに思います。まあ、設問としてね、出しといて言うのもなんなんですけれども、どうしたかというと、これ、旧都市計画法時代の、判例素材にしてまして、で、それそのまま出してるんですね。これどうしたのかっていうと、実は今の現行法のですね、都市計画法と仕組みがちょっと違っちゃってますので、設問として成立しなくなっちゃうんですよね。だからまあ本当にその当時のまま出題してるんです。だから今となってはですね、現行の都市計画法があって、その元で別の仕組みがね、作られてますから、例えばこの設問がね、どっか予備試験とかで聞かれるかっていうと、まあそういうことはないんじゃないかと思いますね。まあ、ただその前段部分だけだとですね、非常に寂しくなってしまいますので、一応後段部分をね、設問として出しておきましたけれども、まあ、とは言ってもですね、まあ、講談部分は正直言ってね、その設問として解いておく価値はそんなに高くないかなというふうに思いますね。はい。まあ、一応ね、出してますので説明はしてみますけれども、まあ、わかんなければ無視でもいいと思いますね。わかんない人は先言ってください。まあ、正直ね、重要性は高くない割にかなり難しい話になりますのでね。なので、まあ、わかんない人は先言っていただきたいなと。まあ、前段部分だけ押さえていただければね、この問題は、まあ、潰したというふうに言っていいですね。さて、じゃあちょっと説明しましょう。で、X としてどういう主張ができるのかっていうと、一応大きく2つ考えられるかなと思います。本件条項が俯瞰として付し得る限界を超えていて、無効であるということね。まあ、これはどういうことかっていうと、要するに、俯瞰もですね、行政処分の一種なわけですから、だから、例えばね、比例原則違反、こういうのは考えられるわけですよね。で、例えばその比例原則違反だってことになって、で、そして、重大明白な瑕疵があるということになったらですね、これは、無効だとね。まあ、もちろんだからね、前提として、その比例原則違反だって言えなきゃいけないですけどね。はい。あともう一個は、本件条項が財産権の制限を行うものであるにもかかわらず、一切の保障請求をあらかじめ否定しているということで、で、これ29条3項に反すると。だから無効なんだというわけですよね。でこれ二つまとめて論じてもいいと思いますね、別にね。例えばその29条3項に反するから、だからね、俯瞰として付し得る限界を超えてるんだっていうロジックもあり得ると思うんでね。で、素材判例は二つ目っていうものをほとんどクローズアップせずに論じています。素材判例の要旨をね、そこにまとめておきましたけれども、一般に実定法令による制限は、都市計画上必要なものである限り、公共の福祉のための財産権宣言であり、違憲ではないこと。本件不可の内容は、広場設定事業の施工に伴い、建築物の除却をすることが明らかであること。建築物の除却につき、本人が承諾して、その旨の処置を提出している頃から、やむを得ない制限であること。これで、違憲性、違法性を否定しているということですね。29条3項の話、ほとんど触れてないわけです。これどうしてなのかということなんですよね。 で、実はですね、これは、この租税判例の上告人の争い方に問題があったからだというふうに言われています。まあ、本件でいくとこの X ですね。争い方に問題があったというのはこれどういうことなのかと言いますと、争い方として2つ考えられるんですね。1つは、この不完、まあ、本件上告の違憲性を主張するというやり方です。で、もう1個はね、もっと前段階の建築制限の違憲性を主張すると。つまり、前者はですね、これは建築主の立場からの争い方なんですね。で、これに対して後者は土地所有者としての立場からの争い方ですね。だからそもそも土地所有者としてそういう建築制限そのものが伏せられるのはおかしいというふうに主張するとも考えられるんですよね。で、もしそういうふうにして仮にその主張が認められたとしたら、当然ね、そもそも建築許可、建築制限そのものがおかしいということになりますので、だとすれば本件条項も芋づるでおかしいということになりますよね。そもそも建築許可っていうものそのものがおかしいということになるわけだからね。まあ、もし仮に建築許可が合憲だったとしても、保証がいるということになるわけですから、だとすれば本件条項も当然のように、まあ、違法違憲になるということでしょうね。で、今回の、相談したこの裁判、判例のですね、上告人は、これは、前者の主張したんですよね。つまり、これは建築主の立場からですね、本件不完というものを捕まえて、で、争ったってことなんですよね。だけど、そういうふうにして争っちゃったら、正直言って勝ち筋ではないのは明らかなんですよね。だって、もともとですね、これは建築制限が、もし仮に合憲だとすればですね、建築許可は下りなかったはずですから、ね。今回はお願いして条項をくっつけてもらって、なんとか建築許可もらってますけれども、ね。そもそもそういうこと自体ができなかったはずなんでね。だとすれば、ね、無保証でその除却せよって言われても仕方がないじゃないですか。これに対してですね、もし仮にですね、そもそも建築制限が違憲なんだっていうふうにして争って、それが認められればですね、さっき言ったように、そもそも建築制限そのものはおかしいってことになる。あるいは保証がいるってことになりますので、本件条項をまとめてですね、違憲だというふうにできるはずなんですよね。だからそっちの争い方をすれば、29条参考違反っていうものは非常に重要な論点になってくる可能性があるわけです。ちょっと難しいんですけどね。だから分かんなかったらちょっと飛ばしてください。2つ争い方が考えられてるわけですね。本件条項の違憲性を争うというのと、それからその前段階のそもそも建築制限そのものはおかしいって争い方をするということですね。で、後者の考え方によった場合には、これはまさに無保証だっていうのはね、非常に重要な問題になってくるわけですよ。ね。土地所有者としてそういう建築制限を伏せられていることそのものがおかしいし、仮にそれが、まあ、29条2項ですね。憲法29条2項に反しないとしても、保証がいるだろうと。だから無保証だとすると29条3項に反するんだと。ね。こういうふうな主張をした場合には29条3項違反というものは非常に重要な論点になりますよね。だけどそうじゃなくて仮にその建築制限が合憲だというふうにして、で、そしてそれを前提に今回の不完を争った場合はどうかっていうと、それはもう当然無保証なのは当たり前って感じですよね。だってそもそも本件条項が付されなければ建築が下りなかったはずですから、ね、だから本件条項とそのワンセットにして初めて本件建築許可もらったわけで、で、それで後から手のひら返しのように、いや、保証しないとおかしいとかっていうのは、さすがにね、それはおかしいと思うんですよね、それはね。それは審議則違反というふうに言わざるを得ないと思うんですよ。だからね、これは争い方に問題があったっていうのはそういうことで、要するに、二つ争い方を考える中で、その土地所有者としてですね、建築制限の違憲性を争えばよかったんじゃないですかっていうことなんですよね。で、そういうふうに考えれば、そういうふうに争えば、29条参考違反っていうものをもっとちゃんと判例が判断したんじゃないでしょうかと。これに対してね、その不完の違憲性、まあ要するにその建築主の立場から争ったということであればですね、それはもう当然ね、保証なんかないのは当たり前だということになっちゃうわけで、だから29条参考違反の点はそんなにクローズアップされなかったっていうことなんですよね。はい。ちょっとややこしいですね。まあ本当無視していただいてもいいとこかなというふうに思います。で、まずですね、今言ったように整理しておいて、でそれからですね、X の主張の通りね、判断していくわけですけれども、まあ、ここはね、さっきのね、租税判例の3つのね、理由付け、そのまま使っていただければいいかなというふうに思いますね。まあ、若干問題になるのが、そのね、C の部分で本人が承諾してその旨の書状を提出していたということなんですけれども、これがね、決定的な事情になるのかどうかですね。つまりこれがなかった場合にやむを得ない制限だというふうに言えるのかどうかが問題ですけれども、まあ、並列的に並べて考えればいいと思いますんでね、そこはそんなにね、突っ込んで考える必要はないのかなというふうに思いますね。はい。まあ、今回少なくてもね、この問題であったりとか、あるいはその素材にした最高裁判例の事案ではですね、承諾与えてるわけですから、だとすればね、その手のひら返しをするのは審議則違反ということになるのかなと思うんですよね。はい。 で、2つ目の主張に関してはさっきも言いましたように、その俯瞰そのものを捕まえて争うということになってしまえばですね、まあこれは論点としてクローズアップする必要はないということになるんでしょうね。そうじゃなくて建築制限の違憲性を主張するという場合だったら重要な論点になるのかなと思いますけどね。だからまあ本文でもそもそも X の主張としてですね、その本件の建築許可、それからそれに伏せられた本件条項、俯瞰を争うという形ではなくてね、建築制限そのものの違憲性を争うという形にすれば、この点はね、しっかり論じなければいけないということになるんだろうと思いますけどね。はい。よろしいでしょうかね。まあ、正直だから、講談はね、まあ、もう無視していただいてもいいのかなと思いますのでね。今言った説明ちょっと分かりにくいとかですね。そういうふうに感じた人は、まあ、ちょっとね、まあ、先の説問に行って、先の問題行っていただいていいのかなというふうに思います。じゃあ、ちょっと回答を見ていきたいなと思います。で、まず、説問前段ですけれども、X としては、建築側の効力は残しつつ、本件条項の効力を争う手段というものを考えたいわけですよね。で、ここは本件条項、まあ、要するにこれは俯瞰なわけですけども、俯瞰の効力のみを争いたいということなんですよね。で、俯瞰だけを切り離してね、本体の行政処分から切り離して争えるんだったらそれは問題ないと。要するに過分な場合はね、問題ないんだけども、不可分な場合はちょっと別途考えなければいけませんよね。で、この場合は、その本件条項、俯瞰のみを捕まえて争うことはできませんから、仕方ないんで建築許可の効力、俯瞰付きの建築許可の効力を潰しておいてですね、で、改めても義務付け訴訟なんかで争うという形になるでしょうね。はい。そこで、まあ、切り離せるかどうかというところが重要な論点になってくるわけです。過分なのかどうかですね。で、本件の、この本件条項のね、内容っていうのは、これ、高額書の負担になります。そして、負担というのは、一般的にですね、過分だというふうに言われてるんですよね。で、なので、まあ、そういうふうに考えるんだったら、切り離せるということになって、本件条項、俯瞰のみを争えばいいということになるわけです。だけど、ちょっと特殊事情がありまして、要するにお願いでしてですね、本件条項付きで許可をもらったっていう事情があるわけですよね。で、そこをどう考えたらいいのかということなんですけれども、まあ、どうやら素材判例をですね、やっぱりそれでもね、過分だというふうに考えているみたいですので、まあ、ここは、一応ね、過分だっていう前提で書いておきました。ただ、まあ、不可分だっていうね、考え方も十分成り立つんじゃないかなって気がしますよね。はい。さて、で、過分だというふうにした場合は、本件条項だけを捕まえて争うことができる。ね、告訴訟を提起することができると。で、取消訴訟か無効確認訴訟かってことになりますけれども、収束期間過ぎてるんで取消訴訟使えませんよね。なので、ここは無効確認訴訟でいくしかないということになります。次に、後段部分ですけれども、X の主張としてはね、さっき言った2つが考えられるんだけれども、まあ、29条参考違反というところはクローズアップしなかったですね。まあ、素材判例に従ってということになります。あとは先ほどのね、素材判例の論理を展開しているだけですね。A、B、C ということでね。まあ、A の部分がね、まあ一般的抽象的な規範というふうに言えるでしょうね。そしてまあ B と C の部分が本件での当てはめという形になると思います。なので、この論述でいくと2の括弧2のところですかね。ここの部分が、これが A に相当する部分で、で、括弧3の部分で B と C を書いているということですね。まあ、さっきちょっとお話しましたようにね、B と C のどっちを重視しているのかよくわからないけれども、ただ少なくてもね、今回はその C の事情、まあ、要するにね、一旦そのね、承諾を与えておきながら、まあ、要するにお願いしてね、頼み込んで、まあ、その承諾を与えておきながら、で、後から手のひら返しをね、するような形になっているから、それはおかしいよね、という話もね、書いておいた方がいいと思いますね。はい。ただね、先ほどもお話ししましたように、ここはね、もうすでに法律の仕組みそのものは変わってしまってますんでね、まあ、再び聞かれる可能性というかね、まあ、これを素材にした問題が聞かれる可能性っていうものは、まあ、低いんじゃないかというふうに思いますけれどもね。はい。いいですかね。まあ、ということで結論的には、本件条項は公共の福祉のための必要やむを得ない制限であるということで、まあ、適法、まあ、合憲という形にしておきました。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。